口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは世田谷区に本拠地を持つラグビーチームリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻努さん、クラブビジョナリーオフィサーの白崎優吾さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちなみに昨年2023年の11月27日に西辻さんと今日もおいでいただいて言ってますけれども、白崎さん、そして昨年12月4日にですね、西辻さんと広報の野田麻子さんにもご出演いただいて、うん、野田さんには今日もいらしていただいてます。ありがとうございます。ということで佐口さん、
はい、
困ってるんですよ今。
あ、放送日と収録日の兼ね合いですよね簡単に言うと、うん、
困ってるんですよ。
わ、うんうん、かりますよ。
わ、はい、かりますか。はい、はい、ということで惜しいですね。
はい、僕が一番困ってるあんま言っちゃいけないですかね、これは。
まあでももうちょっとじゃないですか。
そうですね、うん、そうですね。まあ今7節、うん、まあ、このタイミングで今試合が終わっています、はいはい、でまだ1勝しかできてないという状況で、はい、まあ、10位につけてるという形になるんですけども、はい、とても苦しい試合が実際続いてはいるんですけど、はい、すごくこうディフェンスが素晴らしい。
なるほど。あ、そうですよね、
はい、
う
ん、点が取られてないっていうのは、うん、あのチームとしてこだわってる部分っていうのがとても結果に出てるなと思いまして、うん、まあ、失点の少なさっていうのは上から3つ目ぐらいなんですね。
そうですよね、
まあ、その分こう得点が取れてないっていうのが今の課題ではあります。
なるほど、なるほど。
あの全く分かってないリスナーの方に説明いただいた方がいいかもしれません、はい、困ってる事情、はい
はい、うん、じゃあ西井さんから、はい、何で困ってるんですか。
まずリーグ戦で勝ててないということですね簡単に言うと
これあのダメだったら言ってください。これやっぱり12月にダイナボアーズに負けたのってちょっと大きくなかったですか。
すごく大きいです
ですよね。
すごく大きいですね。
どの辺が大きかったんですか。
うん、まあ、昨年の順位からしても、うんうんうん、すごく近いチームにやっぱり接戦で負けてしまうっていうのが、うん、まあ、当然僕らの順位を今下げてしまっている原因ではあると思いますので、うん、まあ、一方でね、うん、1月の末ですかね、試合があった、うん、昨年の王者、
はい、
クボタスピアーズ
さん、あれはね惜しかったですよね、
はい、昨年の王者に、うん、まあ、残り3秒まで勝ってたというのは、うん、まあ、ある意味こう実力とは本当にあるんだけど、うんうんうん、最後勝ちきれないという、うん、まあ、これもまあ今の、ね、実力値だとは思いますけども、
うん、そうですよね。やっぱりそのチームスポーツっていうのは個々のその能力、まあ、能力というか調子とかね、そういうのもあると思うんですけど、こう全体でのこう、ね、こうまとまった集合の時の力っていうのがあって、まあ、その辺はすごくコンディション作りっていうのが難しいんでしょうね。
うん、どうしても怪我の多いスポーツでもありますので、うんうんうん、ベストメンバーがなかなか揃わないですとか、うんうん、まあ、当然僕らだけではありませんけど、うんうん、まあ、その中でもこうチーム力、チームとしてどう勝つかというのは、うんうん、まさにこう自分たちがどうやって勝つかっていう海の苦しみのような気がします、今まさに。
あ、なるほど、なるほど。でもあの細かくね、その試合結果とかっていうのを見てると、やっぱり先ほどもお話ありましたけど、失点は少ないじゃないですか。そのあのダイナボアーズと比べたりすると失点数少なかったりしますよね。
はい、
ね、だからそういうところっていうのはやっぱり これから本当に良くなっていく、やっぱりその今の順位に甘んじないっていうところがやっぱりどんどん実現されていく、今もうまさにスタートラインに立ってるぐらいの
すごくありがたいお言葉なんですけどまあ当然失点が少なくても負けてるってことは得点が取れてないってことなんですけど、うんね、チャンスの敵陣に入ってから得点ができないというのが結構僕らの今課題にはなっていて、そこには当然そのスキルの部分もあるんですけど、うん、やっぱりこうチャンスになった時に取り切れるってい こうメンタル面ですかね、マインド面も今は少しこう課題感はあるかなと思います。まあ、経験値という言い方もしますけども、うん、やっぱりその最後に取り切るまでの慌てちゃうんでしょうね、簡単に言うと。
あの、うん、チームスポーツで言うと、例えばラグビーに限らずサッカーなんかでもね、やっぱり攻めてるんだけど、うん、取り切らないっていうケースがあると思うんですけど、うん、こう西井さんのご経験でそこを取るっていうのは、そのやっぱりその気持ちの高ぶりみたいなもんがやっぱ大きいんですか、その経験と。
うん、気持ちの高ぶりというよりは、 落ち着いて冷静にその練習通りのパスができるかとか、練習通りのプレーができるかということの方が結構大きかったり、あとはディシジョンメイクって僕ら言うその状況判断みたいなことがラグビーの中ですごく大きくて、その本当に焦ってプレッシャーを受けた中で正しい判断をする、敵がいるところにパスをするのか、その敵を避けてパスをするのかっていう、この判断がそのハイプレッシャーの中でできるかどうかっていうところが、まあ、これがいわゆるまあ経験値が出てくるところかなと思います。
そういう意味で言うとどうですか今、まあ、いろいろチーム状況としてはね、ちょっとあの勝敗の観点で見ると厳しいと思うんですけど、こう雰囲気的に言うと、
あのこれがいいか悪いかなんですけども、負けてるのにすごく雰囲気がいいんですチームの。
それはある意味素晴らしいじゃ
ん。そうなんです、うん、まあ、ある意味本当に選手たちがこう自信を持ってるっていうのも事実なのかなと思ってます、うん、なので本当に何か一つボタンの掛け違いがこう解消すれば一気にこう流れは変わるんじゃないかなという、
なるほどなるほど、
はい、予感はしてるんですけども、
う
ん、
ちなみにそのやっぱボタンの掛け違いがやっぱダイナボアーズ戦ですか。
ダイナボアーズ戦かもしれません
、はい、なるほどなるほど。でもあれですね、あのラグビーシーズン去年から今年っていうのはそのワールドカップの影響もあったのかもしれないですけど、これからまだまだ長いですね。
はい、まだ7試合終わっただけで、うんうんうん、まあ、半分にもいってませんので、うん、まだまだこれ僕らも盛り返すこともできますし、うんうんうん、状況はどんどん変わっていくんじゃないかなと思います、
ね、なるほどなるほど、うん、ちなみにね今シーズン入った時にその去年いろんな、まあ、反省というのを踏まえて多分今年のチーム作りっていうのをやられてると思うんですけど、去年と今年のチームを比較したときに、まあ、こういうとこ変わったよっていうようなとこってあったりするんですか。
まあ、課題として去年のシーズン終わったときに2つあって、うん、1つがセットプレーと言われるラグビーちょっと特有の部分なんですけど、ゲームが一度笛で切れたときに、うんうんうん、とリスタートするときのことで、まあ、ラグビーで言うとその有名なのがスクラムだったり、うんうんうん、まあ、ラインアウトといってこうサポートして上に上げたりする、あのプレーの精度がすごく悪かったっていうのが一、まあ、つ僕らの課題。
確かに確かに記事とか見てるとちょっとペナルティーが多かったっていう去年ね、
は
い、
そうなんです。昨シーズン2つ目が実はそうで、あの1つ目がそのセットプレーの精度っていうところ、うん、で2つ目がやっぱ反則が多かったっていう、ここの2つに関して今1年間かけて取り組んできていまして、うんうん、でどちらもやっぱり精度といいますか、うん、あの今の精度の順位もすごく上がってきてはいます。
なるほどなるほど。
去年からの課題は解決できている部分もあるんですけど、うん、まあ、ただやっぱ反則の部分はまだこう解決していない部分もあって、
あの去年のねあのワールドカップを見ててあのちょっと驚いたのがタックルに関するレギュレーションっていうのがすごい厳しくなってますよね。
はい、接点といいますか、うん、そのぶつかる瞬間のところ特にタックルの部分とかっていうのは、うんうん、確かにその選手の安全のことを考えて、うん、ルールがやっぱり細かくこう変化しているといいますか、うんうんうん、より厳しくなってきているのも事実ですので、うんうん、まあ、そこにやっぱりしっかりキャッチアップしていかなきゃいけないというのはありますね。
だからやっぱりその今のその、あのリーグワンの皆さんのこう試合とか見ててもやっぱりこうすごくタックルを低くいってるなっていうのと、ただあれってどうしてもその試合に没頭していった時にそれがやっぱりこう維持できるのかなってすごい思うんですけどね。あれなんか、うん、もっとだって昔高く行ってましたよね。
そうです ね,
ね、
まあ、実際もう大男たちなので、うん、2メートルの選手とかがこうやっぱなかなかこう姿勢的に低くなりなかったりすると思うんですけど、そこはまさにこう強制されてると言いますか、うん、すごくこう低くディフェンスができるようになりましたし、選手はすごくこう一生懸命やってるんだけど、こう反則になっちゃうみたいなところがあって、どちらかというとそのレフリーとのコミュニケーションだったりとかですね、本当一生懸命やりすぎてやってしまう反則みたいなのがすごく多いので、まあここもどちらかというとそのスキルもそうなんですけど、メンタルの部分も含めてもう少し冷静にさせたりとか、そういうアプローチが僕らスタッフとしては必要なのかなとは思ってはいるんですよね。
確かに昔、まあ、昔とね昔のことばっかり言ってもしょうがないんですけど、えこれで退場っていう、ようなのっていうのがあったりするんで、あれもね本当その試合の中で言うと選手のメンタルというかやっぱりちょっとあれでこう冷静にならなきゃいけないっていうことなんでしょうけどね。
そうですね、
本当に 思いますけれども、ね、まだこれからたくさん試合もある中で、ぜひ応援してますので頑張ってほしいんですけれども、でそういった中でね、私がずっとこうラグビーを自分が大学時代からずっと見てきている中で、すごくこう変わってきてるなっていうところでね、西井さんからその変わってきてる一つのこう例として、そのこうオン・ザ・ピッチとそのオフ・ザ・ピッチというその考え方っていうのを、ちょうどね今日ゲストでおいでいただく前にお話しいただいたんですけれども、ちなみにそのオン・ザ・ピッチとオフ・ザ・ピッチっていう考え方についてちょっと教えてもらってもいいですか。
オン・ザ・ピッチというのは、まあ、僕らラグビーの競技の中では、うん、いわゆるそのフィールドの中で実際こう競技をやってプレーをしていることを指していまして、でもそれ以外の、まあ、私生活を含めたフィールド上以外の活動のことを僕らオフ・ザ・フィールドというような言い方をして、オフ・ザ・
フィールドかごめんなさい、はい、
オン・ザ・ピッチでも、はい、オフ・ザ・ピッチでも大丈夫です、
はい、それっていうのはどういうことなんですか。まあ、ともするとやっぱりそのプロ選手であったりすると、まあ、これまたね昭和かもしれませんけどね、不適切かもしれませんけど、まあ試合さえ勝てりゃいいじゃねえかみたいなところがあるのかなというんですけど、やっぱもうそういう時代ではないんです。
今ちょっと反則が多いって言いながらもちょっと矛盾してる部分ももしかしたらかもしれないですけど、僕が最初10年ぐらい前にこのラグビー部にスタッフとして戻ってきた時に、まさに褒められたような状況じゃ実はなくって、うんうん、すごくこう反則の多いチームだったんですね。まず、
あ、そうなんだ、
今もだからじゃないってかって言われそうですけどものすごく反則が多いチームだった、
はいはいはい、
でじゃあ今度その私生活といいますか、うん、フィールド以外のところに目を向けても、うん、まあ、とてもこうなんていうんですかね、規律が守られているようなように見えなかったんです。寮の中のルールだったりとか、うん、あとはスタッフと選手の関係性もすごく悪くて、どこかで誰かが文句を言ってたりとか、でそれがこうルールを破るような行動になってたりとか、まあ、そもそもそのじゃあクラブとして大事にしてるルールが何なのかわからないような状態だったりとか、結構混沌としたようなクラブの内情が実はあって、で僕はそういうフィールド上の反則が多いというのは、まあ、やっぱりこう日常的な乱れがあって、それがこうフィールドに出るんじゃないか、まあ、結局パフォーマンスを出すところはフィールドなんですけど、そこでやろうとしていることっていうのはやっぱり日常と一緒なんじゃないかなっていうのがまず考え方としてあります。でこれはまあ僕の経験上の問題もあるのかなと思うんですけど、僕のその高校の恩師だった奈良の御瀬というところの武田監督というのがですね、まさにまあそういう人との恩とか仁義とか、人としてというところをすごく教えていただいた先生でして、もう本当に人として挨拶をしっかりとするところから、ゴミを拾うこととか、まあ、そういうことを本当に一から教えていただいて、今でも覚えてるのはそのゴミを拾いなさいと僕言われたんですけど、お前にいい場面でボールが回るからだって言ってくれてですね、フィールド上でその運を集めろという表現をしていただいて、もう必死にその時はこういう
もうなるほどなるほど、
ゴミを拾いまくったっていう純粋だったんですけど、まあそれは一つのまあ例かもしれませんけど、その日頃からやっていることっていうのはやっぱり先ほどの話なんですけど、ハイプレッシャーになった時とか、自分の居心地の悪いところになったとしても、しっかりとその自分を出せるっていうのはやっぱり日常からのそういう準備じゃないかなというところがありまして、まずはそういう意味でオン・ザ・ピッチとオフ・ザ・ピッチ取り組むべきことが一緒じゃないかっていうふうに思ったということ。
ね、これ本当にすごく面白い興味深いお話を今されてるんですけど、その10年前にそういった状況っていうのを西井さんこの10年という期間でどういうアプローチをそのチームにされてきたんですか。その、まあ、元々っていうのが、まあ、あんまり良くない状況だったのかな、それをどういうふうにこう変えてこられたんですか。
当時は僕はそういうマネージャーではなかったので、うん、手助けをする立場ではあったんですけど、うんうん、やってきたことって、まあ、一つはやっぱ明確なやっぱりルールだったりとか、その指針をやっぱりしっかり作ったっていうのがあって、うん、まあ、細かいルールブックみたいなのも最初作ったんです。ものすごい数の分厚さになるようなルールブックみたいなの作ったんですけど、でもまあこれも一つなんですけど、こう本質はそこじゃなくて、でそもそも自分たちってなんでラグビーやってるんでしたっけっていう、僕ら今 Y って言ってるんですけどね、なんであなた今ここにいるんですかとか、 なんでラグビーやってるんでしたっけっていう結構本質的な部分みたいなアプローチをしたりとかですね。
それはやっぱりその選手に考えてもらうってことですか。
そうですね。でそういう意味だと選手たちとのこう話す時間というのもやっぱりかなり増やしたりもしてました、うんうんうん、その時も。
ただねそう投げかけてもすぐまあ分かった分かったじゃあ僕にとってラグビーはってならないでしょ。なかなかそこにこうそういう課題というかに対してその整体するというところまで持ってくるだけでも結構大変かなって思ったりもするんですけど、
そうですね。ただなんか僕はその最初にスタッフになった時に、これ選手が悪いんじゃないなと思ったんです。あ、選手だけが悪くない、まあ、スタッフが悪いわけでももちろんないんですけど、まあ、きちんとしたそういうやっぱ導きとか先ほど言ったそのなんでブラックラムズがそもそもあるのかっていうことをちゃんとこう伝えてないことによるコミュニケーションミスみたいなイメージ持ったんですね。で選手に対してもしっかりとそう向き合って話をすれば比較的もうもちろん理解をする子の方が多かったので、やっぱりこう承認欲求じゃないですけどみんなこう自分を見てもらってるって思ったり、面と向かってちゃんと話することを望んでたような気は受けました。
あのそういう意味で言うとね、私そのラグビーも見ますけど、昔はやっぱり普段見てるってこう、まあ、やっぱりプロ野球だったりするわけですよ。で私プロ野球でその巨人が好きなんですけど、打順はまあ2番からそれこそ7番ぐらいまでなんか他の球団から取ってきたこう4番ばっかり揃えたっていうような時代があったんですけど、必ずしもそういう時って強くなかったたりするわけですよね。そういう意味で言うとラグビーのなんていうの能力っていうかそのフィジカルの能力だけだとやっぱ今強くなれないんですよね。
はい、これはおそらくラグビーだけではないと思うんですけど、やっぱり15人あの仲間がいて、相手も入れると30人がフィールド上でパフォーマンスを出すんで、一人がスーパースターでもやっぱり勝つことが難しいと思います、でそれを信じてます僕らも。だからやっぱ15人がいかにこう協力し合って、パフォーマンスを高めていくかっていうところを大事にしたいなと思って今もチーム作りはしています。
で、もともとラグビーってこれラグビーですよね、ワンフォーオール、オールフォーワンっていう、そこのだからその部分っていうのはずっと変わってないんですね、脈々とね。
はい、そう思いますね。僕がまあ育ったそのラグビーの環境自体も、そういうことを中心にこう何でしょう、経験してきたつもりですね。そんなスター選手がいるような環境に僕もいませんでしたので、みんなでやっぱりこう力を合わせないと勝てないような時代を過ごしてきてるので、
いやちなみに西辻さん、私にとってすごく憎ったらしいスター選手でした
全然そんなことない
。でも坂口さん、今のお話ってこれなんかビジネスに通じる話めっちゃありますね、これね。
今ちょっと聞いて思ったんですが、はい、僕将棋とラグビーが一番不幸な2つだと思っててものすごく奥深くて、いろんな精神だけじゃなく肉体的じゃなくさまざまなものが絡み合ってんのに、メディアに出る時って藤井聡太が何食ったとか、ラグビーの格好が面白いとか、もうクソみたいなくだらん情報しか流れないじゃないですか。だからそこをもう一歩深いところまで西辻さんの言葉で与えたらすごい好きになると思うんですよね。将棋だって例えばアメリカでチェスとかってすごい深いところまで解説する番組ってあるんですけど、日本で多分将棋の深いところまで説明する番組ないし、スコットランドとかでラグビーの戦術をものすごく細かいところまで説明する番組見たことあるんですけど、日本だったら無理じゃないですか。そこら辺をね、西辻さんみたいな平易な言葉でもうちょっと語ってあげたら、すごくなんかラグビーで引きが強いスポーツな気しますね。
嬉しいですね、そういう声をいただけるのはね。
いやだって見ててやっぱり私も最初って、ね、例えばその自分の通っている大学だったりとか自分が勤めてる会社がやっぱりそのラグビーチームを持っててそれ見出したんですけど、見てるとやっぱりルール分かってきたりとか、身近な人間やってて教えてもらったりとかっていうことがあったりすると、ラグビーボールのあの形がこう奏でる偶然というか、本当にだからさっきそのゴミ拾ったことによって、あ、弾みがこう来たんだっていうのがあったりしますもんね。
はい、もうそれを信じてるんですけどね。
なるほどなるほど。そういう意味で言うとやっぱり重要なのって、まあゴミ拾うのも話じゃないですけど、そのやっぱりそのメンバーのその主体性みたいなところっていうのが重要になってくるんですかね。
そう思います、うん、まあ、今の話に通じるかもしれないですけど、やっぱり僕もスタッフになった時に、うん、コンクラブをやっぱ強くて愛されるクラブにしたいなって思います、うんうんうん、で愛されるクラブってどういうことだろうなみたいなことを考えたり、うん、あとは今僕らのチームってミッションで活力と感動っていう、うん、まあ、一つのミッションを立てています。活力と感動を与えるチームってどうだろうなみたいなことをちょっと深掘って自分なりに考えたときに、うん、チームがそうさせるには、うん、まあ、やっぱチームをこう何でしょう、こう形づけてるのってやっぱ人じゃないかと思って、うん、一人一人が今言ったみたいに愛される人になったり、うん、活力と感動を与えられるようなやっぱり人になるべきだっていうふうに僕は思ったんです、うん、
なるほどなるほど。
チームはやっぱり人の集まりなので、でそうするとやっぱりその一人一人がそれを意識して、うん、今の言葉自分がどうすればそうなるのかっていう、うんうん、もちろん僕らなりの答えもあったりはしますけど、うんうん、これ一人一人が考えて行動しないと、うん、おそらくそれって実現しなかったりするので、まあ、そういう考えるきっかけみたいなものをやっぱり与えてあげたりとか、うん、それをやってあげないといけないなというふうに思っています。
だからそのお一人お一人でその別のことを考えて、それが一つにこう集まって一つの、まあ、目標というかね、そこに行った時に多分チームってすごい大きな力を発揮するんでしょうね、
うん、そう思いますね。じゃあ何かこう正しくない行動をした選手やスタッフがいた時に、うん、それって あなたの行動は元気だったりとか活力を人に与えられる行動ですかっていう質問をして、うん、イエスって答えれるかどうかとか、うん、そういう、まあ、使い方もできるかなと思いますし、うん、まあ、考えさせるっていう意味では。
なるほどなるほど。で私ね今ものすごい困ってることがあって、もうね時間がですねもう相当してる中にもかかわらず、実はね白崎さんに全くお話を伺ってないっていう状況があるんですよ。
うん、今のように僕はそういうチームを作りたいと思った時に、当然その何でしょう、選手とかスタッフに対してこうそういう気づきを与えたりとか、どういうことでじゃあそうやって活力感動力チームになりましょうみたいなのって気づかせるか、うん、そういった方法論はものすごいたくさんあると思っていて、うんうん、その時に僕はそんなに方法論を持ってるわけじゃなかったから、うん、それはじゃあそういう得意な人に手伝ってもらおうというのがまさに白崎さんだったっていうことなんです。分かり
ました。ということでですね、すいませんお時間が来てしまいましたので、もしよろしければ特にですね白崎さんにお伺いしたいことがございますので、また来週もご出演いただけますでしょうか。
はい、わかりました、よろしくお願いします。
はい、ということで今週のゲストはリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻勉さん、クラブビジョナリーオフィサーの白崎優吾さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。